麹町から四ツ谷へ回って半七が神田の家へ帰ったのは冬の日の暮れかかる頃だった。湯に行って夕飯を食ってしまうと善八が来た。季節になったせいか寒さがこたえますね。ご同様に年の暮れというのは暖かくねえもんだと半七は笑った。その節気に気の毒だが、一つ働いてもらいたいことがある。急ぎというものでもねえが、急がねえでもねえ。まあ、せいぜいやってくれ。何ですね。敵討ちの助太刀といったような筋だ。芝居がかりですね。と、善八も笑った。こういうことになると、俺もちょっと芝居気を出したくなる。本当なら小無双にでも姿をやつして出るところだが、まさかにそうもいくめ。まあ聞いてくれ。吉良の脇差しの一件を聞かされて善八はうなずいた。なるほど、これはいよいよお芝居だ。そこでまずどこから手をつけますね。この一件は四ツ谷の常陸屋の係だ。如才なく一通りの探索はしているだろうが、こっちはこっちで新規に手を伸ばさなきゃならねえ。直七と亀吉の話によると、その伝蔵というやつは秩父の生まれだそうだが、一文なしで故郷へ帰ることもできめえ。と言って江戸にいるのも危ねえというので、どっかへわらじを履いたかもしれねえ。何しろ三月も前のことだから、その足跡をつけるのがちと面倒だ。伝蔵と関わり合いの女はどこにいるでしょう。それはおくまという女で、年は19、宿は堀江だそうだ。堀江とはどこですね。下総の分だが、東葛飾だから江戸からは遠くね。まあ行徳の近所だと思えばいいのだ。そこに浦安という村がある。その村のうちに堀江や猫座ね。わかりました。堀江猫座ね。江戸から遠出の釣りや潮干狩りに行く人があります。そうだそうだ。つまり江戸川の末の方で、片っぽは海に向かってるところだ。昔は堀江浅間と言われて大層繁盛した土地だそうだが、今は行徳や船橋に繁盛を取られて、よっぽど寂れたということだ。漁師町だが百姓も住んでいる。おくまはその右兵衛という百姓の妹だそうだ。そこで俺の鑑定じゃ、おくまが8月に屋敷を出された時、いずれ伝蔵が訪ねていくという約束でもあって、伝蔵は主人の金を盗んで逃げ出そうとしたのだろう。すると伝蔵はおくまの宿に隠れているのでしょうか。さあそこだ。と半七は首をかしげた。望み通りに金を盗めば、堀江まで訪ねて行ったろうが、これも一文なしじゃどうだろうか。第一、おくまがすぐに国へ帰ったか、それとも江戸のどっかに奉公して伝蔵の便りを待っているか、それもわからねえ。堀江まで踏み出しても無駄でしょうか。無駄かもしれねえ。だが無駄と知りつつ無駄をするのも商売の一つの道だ。差し当たって急用もねえから、年ばらしにあさってあたり踏み出してみるかな。お前さんも行きなさるかい。道連れのある方がお前も寂しくなくてよかろう。行くなれば福岡行徳まで船で行く方が便利だ。ちと寒いが仕方がねえ。朝は7つ起きだ。じゃあそうしましょう。約束を決めて善八は帰った。その翌々日の朝は、江戸の町にも白い霜を一面に置いていた。半七と善八は予定の通りに、行徳通いの船に乗り込んで、まず行徳の町に行き着いた。ここからの川筋は、良い釣り場所とされているので、釣り道具などを宿屋へ預けておいて、江戸からわざわざ釣りに行く者も少なくないので、宿屋でも心得ていて、釣り船や弁当の世話などをする。その中でも 伊豆屋というのが知られているので、半七らもここへ入ることにした。宿へ入ると、一足先へ来て茶飯を脱いでいる男があった。
いやあ、三河町の親分、不思議なところで。
と、男は見返って声をかけた。彼は、下屋のおなり道に店を持っている遠州屋左兵衛という道具屋である。もっぱら茶道具を商って、諸屋敷へ出入りしているだけに、人柄もよく、行儀もよかった。
まったく不思議なご対面だ。
と半七も笑った。
お前さんはこんなところで何しに来なすった。缶釣りかい。
何、そんな道楽じゃありません。これでも新人参りで、五六人の連れがおりましたので、成田へ参詣してきました。
それにしても途中から連れに分かれて一人でここへ来なすったのか。
まあそんなわけで左兵衛は何か一人で笑っていた。同じ2階であるが、裏と表と別々の座敷へ通されて、半七らがまずくつろいで茶を飲んでいると、助裁のない左兵衛はすぐに挨拶に来て、お珍しくはありませんがお茶菓子にと成田土産の羊羹などを出した。
そこでお前さん方は
と左兵衛は声を低めた。
何か御用で。
まあ用のような遊びのようなと半七は曖昧に答えた。
心は大層を釣れるというから。
じゃあやっぱり釣りですか。私も一度近所の人に誘われてここへ釣りに来たことがありました。しかしどこ行っても下手は下手で。
釣りの失敗話などをして左兵衛は自分の座敷へ帰った。
その後ろ姿を見送って善八はささやいた。
あいつ成田から帰る途中一人でここへ回ってきたのは何か掘り出し物の当てがあるんですぜ。
まあそうだろう。あいつも商売には抜け目がねえからな。女中に聞くと、左兵衛はすぐにまたどこかへ出て行ったとのことであったが、善八は少し風邪をひいているといい、海辺の風はことに寒いというので、半七らはどこへも出ずに一泊した。明くる日は風もないで、12月には珍しいほどのうららかな日和となった。ここから一里余りの堀江までは丘でも船でも行かれるのであるが、半七らは丘を行くことにして、朝飯の箸を置くとすぐに宿を出た。出る時にまたもや左兵衛に会った。彼も堀江へ行くというので三人は一緒にぶらぶら歩き出した。左兵衛は例の通りに助裁なく話しながら歩いていたが、なんだか半七らの道連れになるのを嫌うような様子が見えた。結局彼は途中に寄り道があると言って狭い横道へ切れてしまった。それに頓着せずに二人はまっすぐに進んでいくと、一方の海は遠い干潟になっていて、日吉狩りにはおあつらい向きであるらしく眺められた。そこには白い鳥の群れがたくさん降りていた。土地の人に聞くと、それは白いガンであると教えてくれた。
なるほど、白ガンというが白いガンは珍しい。
と善八は干潟を眺めているうちに、にわかに叫んだ。
親分、ご覧なせい。遠州屋のやつめ、いつの間にか先回りして、あんなところをうろついていますよ。
指さす方角には、かの左兵衛がうろうろして、砂の上で何か探し物でもしているらしかった。
まさかに貝を拾っているのでもあるめ。海端へ出て何をしてやがるかな。
半七は気にも留めずに行き過ぎた。堀へ行き着いて右兵衛の家を訪ねて、まずその近所で聞き合わせると、右兵衛の妹は9月の初めに江戸から一度帰ってきたが、半月ほどの後に再び出て行った。右兵衛はなぜかその行く先をはっきり言わないが、今度は江戸ではないらしく、 船橋の方へ奉公に行ったという噂もあり、八幡の方へ行ったという噂もある。以前の武家奉公と違って今度は茶屋奉公に出たので、兄がその行く先を明かさないのだという噂もある。いずれにしても奥間が実家にとどまっていないのは確かであると近所の人たちは話した。江戸から誰か訪ねてきた者はなかったかと聞き出すと、奥間がどっかへ行った後、10月の初めに江戸から二人連れの男が訪ねてきた。続いてその月の半ば頃に一人の男が訪ねてきて、右兵衛の家に一晩泊まって帰ったというのである。魚釣りや日吉狩りの他には、他国の人があまり交通をしない場所だけに、見慣れない人の姿はすぐに目について、右兵衛方へ訪ねてきた二度の旅人を近所の人たちは皆知っていた。その人相や風俗を詮議すると、初めの二人連れは四ツ谷の日立屋の子分だが、伝蔵と奥間の在りかを探りに来たらしく、後の一人は伝蔵自身であるらしかった。ともかくも右兵衛のうちへ行ってみよう。半七は先に立って歩き出すと、冬枯れの田の間に小さい農家が見出された。門口には大きい枯れすすきの一村が刈り取られずに残っていた。